今日の御言葉はマタイの2章、まず1節から10節をご覧ください。そこで天の御国が栄えているが、それぞれがともしげを見て、花の子を全体で主人の娘のように、その御国の青葉と御国の青葉と、愚かな娘たちのともしげを見ていたが、油を飲むでしょうか。その娘たちは自分の楽しみと一緒に入れ物に油を入れて持っていた。あなたはそういうのが溢れたので、皆はどうぞ一緒に住めていたのに。ところが皆さんには、普段の花の子が迎えていようと叫ぶ声があった。娘たちは皆を起きて自分の楽しみを整えた。ところが愚かな娘たちは賢い娘たちに言った。油を少し私たちに分けられるのか。私たちの楽しみに合わせていきましょう。25章の5節が、ちょっと被っているみたいです。しかし、9節。しかし、賢い娘たちは答えていった。いいえ、あなた方に分けてあげるには到底ありません。それよりも店に行って自分のを与えなさい。そこで入り、そう、その間に払うのですが、料理のできていた娘たちは彼と一緒に御礼の地域に行き渡しておりました。先日神戸から一人の姉妹がいらっしゃいました。そして一回に行ったんですけども、いろいろ交わりをしてその冒頭に、イエス様はいつにいらっしゃるんですか。突然、突然言われた質問でやりましたので、非常に困ってですね、目の黒いうちは、私の目の黒いうちには来ないと私は信じているんです。というふうに言います。つまり、イエス様がいらっしゃる再臨の時には、まあ私は大体観覧節の、周期ですから、7年の3年半、世の終わりの3年半の前にイエス様がいらっしゃるんだと、このように考えています。大観覧時代というのは、観覧時代というのは、黙食に書いてありますように、核が飛んでいて、そして核物質によって、水栓が、水の源が切られてしまいまして、飲むことができない。地球の3分の1のですね、人口が減ってしまう、いろんな危機が戦争によって、減ってしまうということがあります。それが大観覧時代、要するに世の終わりの7年前。で7年前の全観覧説を取る説の人はですね、もうすぐに突然イエス様がいらっしゃるんだ、イエス様がいらっしゃって大観覧時代に来るんだというふうに考えました。そして私たちは聖書を言いますと、大観覧中期にですね、3年半が経った時にイエス様がいらっしゃるんじゃないか。それからどんどん観覧時代、大観覧時代が来ましてですね、いろんなことがですね、事象がですね、起こるんじゃないか。まあ、それから、後にユダヤの再臨があって、それから、ユダヤのリバイバルがあって、イエス様の再臨。空襲警報は、だから、大観覧時代の真ん中に来るんじゃないかと、このように考えています。ですから、まだ大観覧時代が来ているような兆候はありませんので、空中経験ないんじゃないですか、空中でイエス様でお会いする空中経験ないんで、ないんじゃありませんか、またさらに後に再臨があるので、再臨はそれからあるので、まだまだ先じゃないかなということをお話をしました。そうしましたら、その姉妹はですね、エルサレムの神殿が、今の神殿、まあ、神殿がちょっとずれてるんですけども、神殿に再建されたので、再建されたしてます。そうですか、イスラエルの神殿が再建されたんですか。そうですね、2年前に私が聞いたときに、その神殿で炊く香がですね、まだできていない。旧約の聖書の礼拝する香がですね、まだ、分かっていない。作り方が分かっていない。いや、作り方が分かっていないというよりは、それがですね、まだ掘り起こされていないので、その香の香が炊かれなかったら恋愛ができないからダメだと2年前に聞いたんですけども、その香もできたのかな。新年が経ってそこにですね、神様の礼拝をユダヤ人たちがしだした時に、全世界がユダヤ人たちに対してブーイングしてですね、彼らは孤立して、 そして世界戦争が起こり、彼らが追い詰められて、最後にオリーブ山で叫んだときにイエス様が再臨なさる。そういうことを聞いておりますから、ちょっと先から、ジャム神殿ができたら気をつけなければならないですね。ジャパンペンテコステルフェローシップの GPS と言いますけれども、ペンテコステ大会のテーマがですね、イスラエルと教会とです、ね。イスラエルの動向が、時代人たちの動向がですね、即世の終わりにつながっていくということで、そういうテーマが持て配されております。私たちはいつ再臨が来ても大丈夫なように、やはり努力、注意しなければならないと思います。神殿がもうできている、神殿ができているということは同時に功がもうその内容が発掘されたということで、功が流れたら今度はですね、全世界がリバイバル、そしてユダヤのリバイバル、そしてイエス様の再臨がやってくる、どの割合やってくるということをですね、私たちは十分確保しなければなりません。神殿ができたんですね、功ができているかもしれないですね。そしていつ、いかなる時に法が書かれて、礼拝が捧げられたか分かりませんね。世の割が来るんですね。イエス様の再臨が来るんですね。気をつけなければならないな、ということをですね、その時にお話をしておりました。今日は、その御言葉に従ってですね、25章の法を選ばせていただきました。再臨の時にイエス様は、弟子たちにこうおっしゃいました。マタイの24章の45節に、こういう内容が書いてあります。主人からその家の主婦たちを任されて、食事時には彼らに食事を与えるような忠実な修行深い主婦とは一体誰でしょうと質問されました。ですから再臨に備える私たちの態度というのは、ここにありますように、忠実でなければなりません。神に忠実であるということと、修行深い、世の終わりがいつ来るのだろうかと世界に目を向けていなければならないという、イスラエルに目を向けていなければならないという視力深さ、すなわち賢さが要求されています。それが足を待てに備える私たちクリスチャンの、期待されている、この姿であります。その視力深さについては、花婿を出迎える十人の娘の例えで今日語られています。まず10人の例えをよく理解するためには、私たちはユダヤの結婚式をよく知らなければなりません。ユダヤでは男と女が出会って結婚するために3つの段階を選んでいます。この条文の中には詳しく書いてありますが、第1番目は男の女がの双方の両親が子供たちの結婚の契約をする、すなわち日本の婚約式のようなものを出します。第2番目はユダヤの結婚式で、普通の花婿の家で幾人かの証人たちの前で花婿が、花嫁の引き寄に対して結納の品物が渡されます。そして結納の品物が渡されたその時に、二人は法律上、夫婦として認められるわけです。しかし、まだ同居はいたしません。それから婚約式があって、彼らは、法律上は夫婦なんです。でも同居は1年ほど後にですね、婚約の席があって、そして婚約の後に同居するそうですね。ですから第3番目はですね、婚約式の後1年余りしてから、2人が同居生活をするためにお祝いの宴がですね、持たれる状況です。通常女の子の家で毎日、ぶどう酒をそのいただいて祝宴が始まります。何日で終わるかは、もうそれはその資金の、要するに結婚式の資金によるようであります。ですから25章の家庭は、花の子が花家の家の家に着いたときは婚宴が始まり、戸が閉められたとこのように書いてあります。そういう花婿の家に、婚宴が開かれているのですが、花婿と花嫁の家が遠いとか、花婿が元気なところに住んでいるとか、そういう場合はですね、花嫁の家で婚宴の式が行われることがありました。創世記の中にありますように、ヤコブの婚宴、また、 詩式の中に14章の11節にありますように、詩式にありますようにサムソンが、この花婿の家で婚宴の式をしてそれを受けしました、まあ、ここに出てくる10人の娘たちというのは、花嫁ではないんですね。花嫁の家の前でその玄関先で花嫁の代理として花婿を待っている10人の賢い娘たち、5人の頃から娘たち、10人の娘がありました。ですからこれはですね、花婿を待っている、花婿が、この花嫁として認めているのはですね、教会であり、まあ、ある意味では私たちであるかもしれません。教会であったり、クリスチャンたちの代理保者として娘5人、10人の娘が花婿を待っているんですね。世の終わりに暗闇の中で、この世界の中で、このイエス様を待っているクリスチャンの姿であります。で、この5人のですね、娘の賢さというのはどういう点にあるかと、私たちが持たなければならない賢さというのは、目を覚ましていなさいと聖書は教えます。いつにいかなる時に私が来ても盗人のように来たとしてもすぐに理解できるように目を覚ましています。確かに仕事も大事だし、レジャーも大切だかもしれないし、家族との交わりも大切かもしれないけれども、いついかなる時に私が来たとしても目を覚まして私を迎えなさいということに注目をしなければなりません。ところがですね、10人の娘たち10人ともにですね、みんな居眠りをしたようです。まあ、居眠りするということは、まあ、鈍くなってしまう。目を覚ましていなさいという主の言葉にいつも覚醒されていない気持ちがですね、だれてしまいまして、そしていつしかエリアで疲れ、また家族交際で疲れ、また仕事で没頭して疲れてしまい、居眠りをしてしまう。まあ、イエス様がいつ来てもいいというふうに目を覚ましていたんですけども、知らずうちにクリスチャンはですね、いろんな世の中の政治にこの忙しくなって寝てしまう。それは我慢ですね。居眠りをしたとしても、居眠りの最中にさあ花婿は来たという声を聞いた時にすぐに起き上がることができる、すぐに灯火を灯して花婿を迎え入れることができる機敏さというものが、賢さというものが私たちに必要であります。ところが賢い娘たちは妊娠な用心して本当にしておりましたが、みんな居眠ってしまいました。聖書の中に、こういう内容が書いてあります。口語訳では24章の44節に目を覚ましていなさい、用心しなさいという言葉がありますが、口語訳聖書の24章の44節ではあなた方も常備をしていなさいという内容が書いてあります。ですからイエス様がいつ来てもいいように用意しておきなさい、いつ災害来ても大丈夫なように水と私たちはいろんなものを用意するように、台風がいつ来ても大丈夫なように、電池をですね、懐中電池を準備するようにですね、私たちは主がいつもいらっしゃってもいいように準備、用意していなければなりません。長い役という主役がありますが、その中にはこのゆえに何時らも備えあれよとこのように書いてあります。ですから用意しなければならないんですね。でこの資料深い賢い5人の娘たちの賢さというのは、居眠りはしたけども、花婿が迎えに行けようと言った時にすぐに出迎えの用意のできた娘であります。それはですね、どんなふうに賢かったんですか。灯火を灯すことができたんですね。花婿の来るのが到着が遅くなりましたので、愚かな方は灯火を灯そうと思ったんですけども、油が切れてしまう。5人の賢い娘は灯火を灯すための油を準備しておりましたので、花婿が来て戸が閉められて婚宴の席に入ることができたんですね。つまり5人の娘は花婿を迎えるためにまずですね、明かり、そして明かりを灯すために油を準備していたということです。第1番目はですね、明かりというのは、これは信仰の明かりであります。灯火であります。ですから、私たちクリスチャンというのはですね、違う生活をしていると思うんですね。 なので、やはり出てくるし、聖書の御言葉を読むし、そして、いついかなる時も祈りを欠かさないように私たちはします。いつも、主をですね、神様を意識した生活をしているわけです。ですから、明かりを灯すということは当然のことで、当然それはできていると思います。次に大事なことは、その光が、灯し続けることができるように、油の用意をしていた方ということですね。つまり、神様に生きた礼拝、神様の前に生きた信仰、神様の前に生きている、生き生きとした、そういう信仰生活をしている、証をしているか、ということが絶対問われてくるんです。証がたくさんできるとか、癒しができるとか、奇跡をたくさんたくさん何度も起こったから、私は天国に行ける、ということはありえないんですね。普通のことで言いますが、礼拝を捧げて、神の子に忙しい生活様式を取り入れていること、生活をしていること、そして、いつも神様と交わりをしている聖書の御言葉を蓄えて交わりをしているかどうかがですね、この賢さにかかっているんですね。ですから私たちはそういうような生活習慣を持っていることと、それに油を準備するということをいつもしなければなりません。油というのはですね、聖書では聖霊様のことを言います。私たちはいつも聖霊様によってですね、満たされて、神の御言葉を信じる信仰の努力の源は聖霊様なんですね。私たちは聖霊様によって捉えられて、神の霊に捉えられて、イエス様を信じて受け入れることができているんですね。ですから、私たちのうちの信仰の努力は聖霊様だ、油なんだ、油を供給してくださる聖霊様なんだということを私たちはいつも意識をしていなければなりません。ですから、パウロもですね、このように言っています。第一テサロニケの5章の19節に、御霊を切してはなりませんとこのように言っていますね。油が聖霊様、聖霊は私たちのうちに信仰を目指す原動力になっている、つまりパウロは切してはいけません。聖霊様によっていつも燃やされていなさい。信仰の灯火をしっかり燃えていなさい。このように進めています。もう一つ、第一テモテの三章の一節から五節をお読みしますと、終わりの日には困難な時代がやってくることをよく承知しておきなさい。その時に人々は自分を愛する者、金を愛する者、大変相応する者、損な者、神を汚す者、良心に従わない者、感謝することを知らない者、手荒な者となり、情け知らずの者、和解しない者、そしる者、節制のない者、粗暴な者、善を好まない者に、裏切る者、向こう見ずな者、慢心する者、神よりも快楽を愛する者になり、見えるところは経験であっても、その身を否定する者になるからです。こういう人々を避けなさい、このように書いてあります。ですから、表向きは信仰あるようでも、内側は全然信仰がない人がいるんだよということは聖書の中に書いてあります。この御言葉がですね、私たちに注意するので、内側から燃やされた聖霊の火によって燃やされた信仰の行いをしなければならないということですね。そして信仰生活をするものはですね、ここに書いてありますように、3章の1節から最初から書いてありますように、自分を愛する者、神を愛する者、大変相応する者、神を第一としない者を避けた生活をしなさいとパウロは私たちに注意をしています。そういう人がいる、また教会の中にもいる。教会の中でも選ばれる教会と選ばれない教会、花嫁なる教会でありますけれども、教会の中でも選ばれない、その再臨に間に合わないクリスチャンがいるということをですね、このように忠告しているんです。私たちは本当に内側から燃やされているだろうか。私たちのうちにある油注ぎを聖霊様からいただいて、燃やされて礼拝を生活をしているだろうか。神に喜ばれ生活しているか、いつも私たちは吟味しなければなりません。もしそうでなければ、愚かな娘として捉えられて、再臨に間に合わないものとなっています。でも、いつもいつも神様を意識している信仰生活をしているならば、賢いものとして神の再臨に間に合うもの、そのようなものとなることができるんです。 第2番目に次にですね、5人の愚かな娘の愚かさについて学んでいきます。とても直さず彼らの愚かさというのは何でしょう、油を準備しないということですね。そしてもう一つ愚かなことはですね、賢い娘に尋ねたんですね。つまりあなたの持っている油を準備して私たちに貸してください、分けてくださいということです。私たちは信仰があるという人はですね、信仰のある人に信仰を分けてくださいという愚かなことは私たちは言わないと思う。信仰は神から与えるもので与えられるものであり、信仰は聖霊様の満たしによって与えられるものでありますから、一人一人全然違う信仰生活の油をいただきます。ですからこのように言われておりますね。詩編の詩編の8編の20節を見ますと、ペトロは彼に向かって言った。あなたの金はあなたと共に滅びるがよい。あなたは金、金で神の賜物を手に入れようと思っているから。ですから信仰の賜物はですね、これはお金で譲渡するものではありません。手に入れるものではありません。それはですね、神に求めたときに神様が信仰、その人の程度に合わせて信仰の賜物として与えてくださるものです。お金で貸してください、お金で買い求める、また一時的にあなたの信仰によって私は生かされる、そういうものではあります。ですから愚かな娘たちは私たちの信仰の灯火の源となる油を私たちに返してくださいといったことです。私たちは信仰は神から与えられるものだ。もし、信仰が買い求める、得ることができるとすれば、今の時代はですね、教会にあると思うんですね。教会の中、教会で、いらっしゃる神様に恋求めるならば、信仰の賜物は豊かに与えられる。イザヤ書の55章の1節から3節を準備して、ああ、乾いている者は皆水を求めて出てこい。金のない者もさあ、穀物を買って食べよう。さあ、金を払わないで穀物を買い、外貨を払えないで、ぶどう酒と土を買い。なぜあなた方は食料にもならない者のために金を払い、腹を満たさない者のためにどうするのか。私に聞きたい、良いものを食べよう。そうすればあなた方は死亡で現実を、耳を傾く私のところに来い、聞け。そうすればあなた方は生きる。私はあなた方と向こう家の契約、ダビデへの変わらない愛の契約を結ぶ。お金を持って神の賜物を変えないんだ。そして一石二鳥に賜物は神様はすぐには私たちにくださることはないんだ。もうですね、しかし神様はおっしゃいます。もし信仰が足りないならば私に逆らえたことです。どんなものでも与えようと神様は私たちに約束してくださっています。私たちは、神に呼び求めなければなりません。そして神様は神の信仰のたまものを一人一人に与えてください。教会を通し、礼拝を通し、また御言葉を通して、また聖霊のたまものなる信仰のたまものが与えられてまいります。次に黙示録の3章の11節があります。私はすぐに来る。あなたの冠を誰にも奪われないように、あなたの持っているものをしっかりと持ちなさい。貸し与えられるような冠を私は与えていないと言いました。命の冠は人々に与えられているもの、それも神によって与えられているものです。ですから与えられた冠をしっかり維持しながら、それをしっかり生きた信仰生活の中で育んでいかなければなりません。最後にもう一つ愚かなことはですね、彼らが求めたのは愚かな娘のが求めたのは遅すぎました。イエス様が再臨される寸前に信仰を求めたも、もう時は遅いと5人の賢い娘たちは言っています。ですから教会が閉じる前、要するに神の賜物の中の信仰が 教会に与えられて生かされている間に私たちは信仰を求めなければ油を買い求めなければならない。マタイの24章の33節にこういうことがあります。そのようにこれらのことのすべてを見たらあなた方はその子が戸口まで近づいていると知りなさい。まことにあなた方に告げます、これらのことが全部起こってしまうまではこの時代は過ぎ去ります。この天地は滅び去ります。しかし私の言葉を決して滅びることがありません。これらの出来事、いろんな出来事、社会のいろんな出来事、戦争と戦争、飢饉と飢饉、そしてエルサレム神殿とエルサレムの動向、いわゆる起きて、このような全てのことは起こらなければなりません。これらのことが起こった時に、信仰持っても遅いとイエス様は私たちに教えていらっしゃるんです。教会のうちに聖霊様が働いている間、聖霊様が取り去られるその時代の世の終わりの時までに私たちは信仰を育んでいかなければなりません。先ほどお見せしましたように、命の冠は一人一人に与えられています。その命の冠を誰にも奪われないように、また貸し与えることができない命の冠は私たちに与えられている、そういうような自覚を持って信仰生活を送りたいと思います。神戸から来た姉妹はですね、道家からエルサレムの神殿が建設されていることはご存知ですかとおっしゃる。もう時が遅い、時が近いんだなということを意識いたしました。そしてペンテコス大会の教会見たら、なんで今頃イスラエルと教会なんだと思いました。ついこの間までイスラム教がリバイバルしなければ、ユダヤのリバイバルはないというふうに考え、イスラエルのリバイバルはないと考えておりました。でも時が近くて、このことは急加速的に起こるんじゃない。例えばアメリカがイスラエル の, 大使館をですね、テルアビブから 大使館をイスラエルに移したこともですね、エルサレムに移したこともですね、これが本当に奇跡的なことです。何年も何年もですね、アメリカの大統領がイスラエルの大使館をテルアビブから、エルサレムに移すと言ってましたけども、できなかったんですね。ところがトランプ大統領はもう一石二鳥ですね、やってしまいました。これは聖書の読めの一つではないでしょうか。私たちは気をつけなければならない。急にですね、イエス様がいらっしゃる、戸口の間で近づいていらっしゃる足音をですね、私たちはいつもいつも目を覚まして、それを感じていなければならないと思います。お願いします。愛する天のお父様、あなたの素晴らしい皆を賛美いたします。パウロがイエス様の十字架と十字架から3日目によみがえったことのみを誇るとともに言いましたように、私たちはイエス様がいつにいらっしゃるのか、いつも戦々恐々としながら目を凝らして、目を開けて待ちわびる準備ができているクリスチャンであることを感謝いたします。どうぞ私たちは確かに仕事をしなければなりません。また家族関係も家族の交わりをしなければ大事なことであります。親戚との交わりもあり、またレジャーもあるかもしれませんが、どうぞその中にあってもいつもいつイエス様がこの世に来られても大丈夫なように心構えをするものとしてくださるようにお願いいたします。イエス様は私たちをこの世と、この隔てて違うものとして目当てに来てくださる印は、それは信仰生活の信仰の生活生活をしていくかどうかを見て、イエス様は私たちに問いかけて近づいてきてください。どうぞ私たちはいつもいつも油注がれた信仰生活をすることができるように、生きた信仰を持って神様に表明することができるように導きを与えてくださるようにお願いいたします。主イエスキリストの皆によって祝福してお願いいたします。アメン。